と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
はい、皆さんこんにちは、京都府建築士会の、内藤育子です。11月も秋も、深まってきて、街路樹がすごく綺麗になってきて、まだ緑のところにまた黄色と赤といろいろなこう色が重なってきて、私はほんまに一番好きな、季節なんですけども、今年はとても綺麗に色変わりしてるなと思って、道を歩くのがちょっと楽しみなんですけども、今日一緒に入ってくれている、斉藤さん、
はい、あ、こんにちは、京都建築会の斉藤です。本当に真っ赤な、うちも庭のところに道断つつじがあるんですが、本当にまったり綺麗ですね。
いいですね、はい、はい、そういう秋を楽しみながら、また今日30分お付き合いください。
紹介します、
はい、
京都人町出会いもん。
それではただいま参上のコーナーです。今月はですね、秋にぴったり、芸術の秋にぴったりのアートという、テーマで、ゲストをお迎えしてるんですけども、今日来ていただいたのは、木村秀樹さんです。こんにちは。
あ、こんにちは。
はい、皆さんにはキーヤンと言った方がよく分かるはる人も、多いかと思うんですけども、私たちずっと前から木村さんには出ていただきたくて、ですがなかなかいつも厳しいことをおっしゃ
って、わがままやから
、なかなかね、ちょっと恐れをなして、お声をかけられなかったんですけども、この前ちょっとご縁ありまして、お声かけさせていただいて、今日は例えば心よく来ていただきたのでありがたいと思ってますが、はい、
今たまたまね、市場ふや町のちょっと上がったところの、ゴン太郎という昔からある蕎麦屋さんの本店の3階でね、ふすま絵15枚から20枚の白い蕎麦の花がバー咲き乱れてる絵を描いてる、だいたい明日か明後日ぐらいに出来上がるんですけどね。
あ、そうですか。
でもさ、ここまで今歩いてきたんやろ。
あ、近くでよかったです。今度は、
もうそれはあんまり計算してなかったん
ですけど、ね、お花ですね、はい、という話が今出ましたけども、どっから話を聞いたらいいかわからないんですが、今はそういうふうに、絵描きを名乗っておられるんですが、そもそもですね、もともと京都
市、あなたのいとこかな。
私のいとこが、はいはい、昔からちょっと音楽をやっておりまして、
上久保純っていってね、はい、広島で
ギターやってて、
金持ちの息子やからあかんけど、もしかで貧乏人やったら、もう今ものすごく売れてると思う、ね、金持ちやからね、いやいや、ちゃんとやらへんね。
そうですか。
才能はものすご
く、はい、その昔に木村さんとご一緒させてたというご縁もありまして、私もだから木村さんはずっとお名前はキンヤンキンヤンってようしてたんですけれども、なかなかお会いする機会がなかったんですけどね、という、だからもともとは、美術大学、京都市立美術大学の図案科を出られて、小さい時から絵が好きやったですね。もう人ちっちゃい時からみんながびっくりするような絵を描いてはった、
でね、美大に行ってね、美大ってやっぱり公立やしアカデミックでしょ、
はいはいはい、
どうしてもそのカリキュラムがヨーロッパのカリキュラムになってね、はい、でどうしてもなんか堅苦しかって、僕が、1960年中頃やったから、
はい、
アメリカからいろんなリクテンシュタインとか、ウォーホールやとかいろんなそういうポップアーティストがバー出てきた頃やったからね、
すごい時代ですね。
ラウシェンバーグやとかもういろんな人が出てきた、でアメリカのポップアートとかに憧れてたんやけど、
はい、
学校行くとなんかそういうのは非常に下手者やとなんか、
真面目、難しい顔して、
アカデミズムっていうのはもっとヨーロッパドイツを中心にした、バーハウスを中心にしたね、そういう教育やったから、はいはい、ちょっと面白くなかった。
うん、
で、それがどっかに内在してて、
ね、
でロックが 登場してきたから、
ね、
すごい、なんかこう、僕らのわがままにぴったりの、なんか考え方やったからね。ストレートで、ね、はい、なんかシンプルで、
はい、
イージーで、自由で、みたいな、
フリ
ーでっていうのと、で、そういうことやって、その一番わがままなことやって、喝采されるぐらいだったら一番ええなと思う、ね、普通はなんか先生の顔色見たりとか話してやってたんやけど、ね、
羨ましい限りですけど、ね、まあでもすごい時代で、なんか若者のだから60年代終わりから70年代ぐらいですね。
そ
うね、
で僕がその、なんでそのロックに関わったかというと、何もそのロックが好きで始まったのと違うんだけど、たまたま学生運動が気遣って、
で、
なんかこう思想的に右や左やって、まだ、はい、今はもう左右ないけど、当時は右左や言ってたから、
はい、
もう右、絵を描くもんとかアーティストが左や右言わんと、はい、真ん中を飛び抜けていったらええねやっちな、はい、アジテーションをしだしてね、
はいはいはい、
で何人かの若い連中がそうやそうやっちゅうことで、
うん、
でやったイベントがたまたまなんかロック、はい、イベントに一番近かったよね、
はい、
当時ロックとフェスティバルっていうか、うん、祭りとロックっていうのがひっついたロックフェスって今当たり前になってるけど、
はい、
そういう概念は日本になかったね、
うん、
でちょうどオルタモントとかワイトランドとかウッドストックが出てきて、
うん、
ちょうどそういうロックフェスティバルっていうのが出てきて、
うん、
なんか日本でもちょっとそういうことが気になった時に、そういうことを一番日本で最初にやったのがキーアンやって、なんかわけわからんけど言われて、それから道間違った
やん。いや、まあそれからもうすごいいろいろなあのことをプロデュースしておられて、まあ、あの不条デッセとか、知ってる人は知ってるし、まあすごいあの大きな夢を、
ね、だからちょうど当時は電通とか、
はい、
その今のテレビ局にしても大きな大手プロダクション、芸能プロダクションにしても、
はい、
ロックで分からないことね。
そうですよね。
もう本当、時代って今はもうちょっとのことで45年とか40年前っていうのは、日本でも全然分かってなかった、だからローリングストーンズでもスティッキーフィンガーという一番よう売れたアンジーが入ってる曲なんかも、はい、2万部しか売れてないね。そこもう不思議なぐらい、まだそれでも、もうすごいロックや言われててね、そういう時代だった、
はい、
ただまあ僕はどうもなんか日本語でチャラチャラ言うフォークが嫌いでね、なんか岡林とかいろんな連中がそういうことやって、ちょうど同じ並行してやった時代、
ね、そうですね、京都はそういうのも、
ね、そういうの嫌いって、なんか日本語でなんか喋られて、それを聞いてうなずくちね、プライドが許さんからなんかそういうのね、なんかお前に言われんでもええわみたいな感じで、それからはっきり分からない英語の方が良かったよね。
なんかそういうストレートな、なんかエネルギーみたいなものが、まあ、元からも肩にはまるのがもう大嫌いな方ですし、まあ、まだ時代もそういうのが理解してもらえないような時代だったから、
そうはね、
だから
それとまあ我々のあの頃は普通のことをこれ普通というかなんで普通なんやとかね、なんかそういうこう非常にベーシックなことをに疑問を持つ時代だったね。
もっと理屈っぽかったですね、学生がね。
そうそうね、なんで学校行かなあかんのやろうとかね、今も勝手にみんな学校行ってるけど、
当たり前みたいにね、
そういう時代、
そんな時代でしたよね、
はい、まあそのね、難しい学校出て親父がおって、その親父見てたら家帰ってきたら、巨人阪神だけ見ててビール飲んで阪神勝ったら喜んでるぞこんなええ学校出てこんなやったらしゃあないやないかみたいなねそういう疑問があったよね、みんな、
それで、どんどん、ロックをプロデュースするという世界に入っていかはったんですけども、
それからもういろいろ企画っていうことを、プロデュースっていうのは、まあ、う企画でしょ、
はい、
で企画っていうのは漢字で書くと企てて画するっていうのか、
はい、
なんかどうもなんか嘘ついてるんじゃないかいうようなことを疑問をいつも持ってたよねなんかそのなんか企画っていうことに対して、
いや、
でなんかやっぱり自分はストレートになんかやりたいなといつも思ってたけど、結構変な言い方やけどそれなりに有名になってたから、それは、まあ、あくまで裏方の世界でね、有名やったからそのまま まあ、押されてずっとそっち行ってたから、
はいはい、
自分でもう一回なんかやろうということも、ね、できへんかって。で気がついたらもう還暦やったから。でも還暦でやろうっていうふうに思ったんやけどね。
時に突然絵を描くと。
うん、で絵を描いて、うん、で絵を描こうと思って、絵の中入ったら、自分でやろうっていうことやから、うん、そのロックと同じやと思って入ったら、はい、絵の世界でいじけてるんやね、なんかこうなんかみんなね、あれと思って、でもそうやったらもう、あんな仲間と一緒にやらんと、自分だけでやろうと思って、でも、たまたま学生時代に、リックス・リッチさんってオーストリアの先生と一緒に壁画をやったりしてたから、もともと壁画やりたいなと思っててね。で、なんか額縁に入った絵は、なんかどうも嫌やって。なんか額縁に入ってるのは、なんか外した方がいいやしね。だから、それが気が楽もわからんけど、もう壁画やと、部屋の入れ墨みたいなもんやから、
そう
もうね、そう描いたら壁をもう一回塗り替えるかなんかせんとあかんへんし、
木村さんの壁画がもう壁だけで終わらない、ね、もう天井にはいかない
だからね、こうなんか曲がってるとなんかものすごいファイトファイトくるね、
わーってすごいですね、
曲がっていくのが、
それでもその形をこう捉えて描いて変わるっていうのがすごいなと思って、
それがなんかものすごい興奮するんだよね、そういう時になったら。
車のあの曲線にも書いてありましたね。
だから、あれなんか子供の時にやっぱりこう書いてて、溝があったりなんかするとかでガーッて行ったりするじゃん。なんかああいう、なんか。
漏石で地面に書いてあったんですか。
そうそう、なんか、それがこうフラッシュバックしてるのかな。なんか、いつも思うんだけど、子供の時に地べたに書いてたその漏石の絵が、なんか、もうあれは消えてなくなってるけどね。
はい。
で、なんか近所のおばさんがみんな集まってきてね、頭の上から天才やとかなんか言うてくれんのやっぱりね、嬉しいやな、
はい、そらそうですね、
でもバッと天才って言われよう思って、
でも
足からだって書いていったりね、
はいはいはいはい、
あ、ね、おはんやろこれ足から書いていった天才っていうので、うん、普通は顔から書く、
そうそう、
それを足から書いていって、でずっとできてきたら何書いてんの初め言うてて、もう自分で書いていってね、で、なんか、うわできたら、いやこの子天才やなっていう、なんかそれを言わすために書いてただけで、もう別に何のあれも意味もなかったんよね。
でそういうライブ感がお好きなんでしょうね。そう、好きやった
ね、うん、
はい、だから今もなんか人がいようがいまいが、
今もね、どっちかと今のにそのあこでも。
はい、
うちの女房がいつも、はい、あんたあんま呼ばんといて手が止まってばっかり喋ってばっかりする人いるねん、すぐに電話して来い来い来い来いって呼んでしまう、
そう、ふっと見かけると、私もお池のゼストで、うん、声を書いてはる時にお見かけして、
ペンギアのおっさんの間違い
そう、何したん誰か、あ、キーヤンやと思ってお声かけしたり、うんうん、車でヒューと通ってたらガレージ の駐車場の壁に何やけ、うん、絵描いてある その横をピューと通ったこともあるんですけども、うんうんうん、例えば皆さん思い浮かべられる、うん、もう今分かっておられるかと思うんですけども、うん、今町の中にも、とか襖絵とかも
動物園、
はい、動物園のゴリラの絵とかもね、うん、描かれて、るんですけど、とても躍動感あって、それをもういきなり描いていかはるような、うんうん、本当に天才やと思ってます。はい、
まあなんかとにかく勢いとなんか切れ味、うん、なんかあんまりね、
うん、
頭の悪い人ほどなんかこれはこうでって理屈つけるよ僕はもう、はい、なんかもう自分で頭いいの分かってるからもう勢いとあれだけでバーッと書いていってね、
うん、
結果的にそれ見てなんか言うてくれたり、ね、なんかとか今のああいうコンテンポラリーアートとかいろんなやってる人、はい、みんなそうでしょ、なんかこう理屈つけたり、ちょっと作品が歪んだだけでもう間違ってるみたいな、あおかしいよね、転ぼうがどうしようがその人の作品なんやけど、でなんか暗いとこで静かにちょっと見たりとかね、大嫌いなんかこうあとになってるのがいいか
も、というようなんで本当にね、そういう絵がまたいろんなところにこうはみ出してって、カバンになったりですね、シールになったりですね、
うん、それはね、エレファントという会社の平井君とかいろんな人たちが、はいはい、みんなで若い連中集めてやってくれてて、はい、で僕もなんかその 美術館へとか、うん、そういうとこに美術館で僕死んでると思うよね。
うん、
まあそんな言うと、とか今 の, あの絵描きの画家はみんな美術館に出すことを目標でやってるけど、うんうん、美術館っていうのは死んでから誰かがね、うん、出してくれたら変で、うんうん、生きてる間はやっぱこの今のこの寺町 の, あ の, あの道路に描くとか、うん、なんか天井に描くとか、うん、生きてんやからね、
はい
は
い、
で僕はそれポップっていうのか民主主義の社会がここまで豊かになったから、うん、やっぱり大衆のポップっていうのが一つの文化になってね、うん、やっぱり生き生きとやるっていうことが、うんうんうん、まあ僕がやったロックの体験もそうやったしね、
うんうんうん、
ロックが何が強いか言うとやっぱりそこが一応、うんうん、ね、あんなわがままなことしながら億万長者になったりすんねやからね、
うんうん、
だからそういうなんかそういうことが大事とちゃうかな、
生命のなんか力強さみたいな、う
ん、
ね、
だからなんか画家というのは大体なんでか知らんけど、うん、偉いって言われたがるね、
はあ、
先生アホな人が偉いって言われるね偉いって言われるよりかっこええって言われた方がね、
ね、
かっこええっていうのはね、
うん、
あの絶対嘘つけへんでしょ、嘘ついたら一番かっこ悪いやん、
かっこ悪い、
ね、うんうん、だから偉いっていうのは偉いために嘘つけるやん、
は
あ
はいはいはい、
だいたい偉いって言う人うさんくさい人多い、
嘘ついてすごいですね、
ね、なんか学歴をごまなんか言いたいとかね、なんかそういう、
うん
う
ん、
偉いっていうのはそういうおかしいとこあるような感じね、
うん、かっこいいこと目指そうぜみたいなことを言うと結構あの人を動かせるっていうか、
うん
うん、いいんじゃないかな、
僕はもうあの、うん、一番あの自分 の, あ の, あの嬉しいのはあの金魚の絵を描いててね、大きな、
はいはい、
で大きな絵やから、でその時下の方でこう、うん、かがんで描いてた、
はい、
だからその店の従業員の女の子が3人ほど、うん、アルバイトかもかね入ってきて、
うん、
僕の描いた金魚を見てかっこええなこれって3人で言うてんの俺もうほんま嬉しい
最高の賛辞ですか、
そうそうそうそう、うん、で僕があのおらへんのし、うん、あの分からんと言うてるからね、
うんうん、
そういうそれはどんな高名な評論家とか巨匠が褒めてくれるよりも嬉しいね、
うん、
僕は、
うん、
なんか巨匠とかあんなのね、うん、なんか、うん、一個もなんか的を得てないね、巨匠、うん、評論家なんか特にね、
うん、
なんかよく人間を表すとか本人を表すとか言うけど僕はそんなもんないと思うよね、
うん、
評論家ってよく言うでしょ、うん、人間表すとか、
う
ん、
そうですね、
実際にはそういう二面内面が、
うん、
いやあの確かにね色塗ってて、うん、この色嫌いやこれやったら出すの嫌やとかそれで変えたりとか、うん、それはあるよ、
はいはいはい、
それは自分に正直なだけであって、
うん、
自分がこれやからこれに書くなんてそんな、
うん、
そんなもんっていうのはあれ絵の描いてない人の分かってない、うん、評論なんやね、うん、絵描いてるもんやってそんな絶対ないと思う、ね、で自分って別にいつもあるようでないからね、
うん、
むしろ自分の描いたこの線がなんか嫌みやなこの線描き直そうとか、
うん、
そういうことはあるけどね、
うん、
けどこの線は僕の線じゃないとかそんなおかしい評論家はすぐそういうこと言うからね、で過去振り返って、うん、子供の時はこんなんやったからなんかねとか奥さんが死んでからこんなんやとかね、奥さん死んでさ寂しいの当たり前やなだからそういうことを言うてなんかなるでしょ、
うんうん、
あの NHK の美術日曜美術館とか見たらそんなに多いやん、
はいはい
はい、もう腹立って腹立ってもうと思うんだけど
という本当にストレートな、かっこいい木村さんなんですけども、ここでちょっとね、あの休憩に一曲と休憩にはならないような、これもちょっと木村さんが関わってはったというような、ね、曲です。フラワートラベリングバンドのメイクアップです。
ト人町出会いもん。
はい、それではここからはばったり将棋のコーナーです。本日は木村さんがお越しいただいてまして、テーマとしては京都の景観問題ということになるんですけれども、町づくりの積極的保存とこう書いてしまうと固い話になりますが、かっこええ京都にするにはどうしたらええねんというあたりを、今のそのお立場から提言をいただけたらなと思いまして、これを振っていきたいと思います。
もうね、その保存するっていうのはどうしても受け身になるでしょ、でなんかこう色が派手よりも地味の方がええとか、なんかそんなことになるけど、本当に何がかっこええねんやっていうふうなことをなんか突き詰めていって、なんか町の景観をやるべきやと思うよね。だからそういう意味でなんかまあ、今のそれとあなたの建築家がなんかこう、何ちゅうかな、なんかエセモダニズムちゅうかなんかエセコンテンポラリーちゅうかこうなんかシンプルでなんか ね、安藤忠雄なんか筆頭になんかこうね作るけど、もっと人間らしいなんかそういうあったかさとかいろんなもんがあってもいいはずやけど、で特に京都なんかね、そういうものがいると思うけど、そういうことがないし、でやっぱり京都の街を見たときに、やっぱりなんかもう本当に街の人がレベルが全体が上がったらいいって今も言うてたけど、そんなこと言うてたらいつまでたっても無理やから、もう捕まえてどついてでもなんか積極的にやらすみたいなっていうようなことをせんと、我々生きてる間にかっこいい街にならへんと思う。でそれはやっぱりタクシーの色がね、みんな一緒になるとか、もうそこで2日目の喧嘩になったかで色をね、紫がええっていう人もおりゃ、いろんな人おるやろうけど、ね、そこでやることで面白いやろうし、なんかそれとか広告塔が京都だけはもう何かバナーというか旗とか バナーとか、まあ、バンとかあれなんか、そういうのでバーッとたなびいてるようなね、ことになるとかね、なんかいろいろで、まあ、コンビニやとかいろいろああいう何ていうのビデオのレンタルやとかいろんなパチンコ屋やとかいろんなのはもっとこう積極的に面白いかっこいいもんにね、それとマクドナルドにしてもそうやし、みんながもっとなんかそのなんかもっとパリあたり行くと、パリのマックっていうのあるでしょ、なんかね、なんか独特の、ね、色も決めてるし、色合いもね、だからそういうのはもっと徹底的に京都がプライドを持って主張すると、今言うたのだけが変わっただけで街もっと変わるでしょ、なんか細かいなんか看板がこれやどやとかこれやとか、うちの家がちょっと色が白いからもうちょっと白せんといてくれとか言うてきたりとか、そんなことをやらんと、もっと大きなところでね、もっとやらないかんような気がする。でも建築家はなんかこうすぐに自分の建物やとかファサードばっかりを気にしたりとかして、
そうですね、ねすぐ目立つもん建てた
らあるんですよ、そうなるしね、でそれがほとんど商店建築やとか、建築雑誌に載って見栄えがするようなもんっていうようなことになるけど、なんかかっこ悪いな気がするね、あんなとこねって、なんか
かっこ悪いもん建てたらみんなに何やあれって言われるっていうぐらいにならないとダメですよね。
そう、僕はそう思うよね、それはその何じゃ今形だけじゃないしに考え方とかいろんなものあるしね、かっこええっていうのは、もう人間でも不細工なやつもおんねやから、不細工でもあいつ考え方かっこええなっていうやつもおるわけやからね、いろんなあっていうわけで、今やったらかっこばっかり追いかけてるからね、
あみんな茶色にしてみんなこうしつけたらいいっていうんじゃなくて、
だから格子が縦やなしに横でないとあかんとかね、京都は何やとか言うでよう言うでよ、だからなんかあれがおかしいなと思うよね。京都の町じゃ基本的に奈良が失敗したよね、あれ、平城京が、野放図にしてたために、ほとんど祭りごとのお寺が町中のさばって産業が動かない、でその反省で京都に来た時は、京都の町はお寺をみんな山の周辺に持ってきて、町の中はフレキシブルに時代に合わせるようにした、そうしたからこれ千年続いたよね、だから本当に言ったら町の中はフレキシブルに時代変わってもいいわけ
ですね、そうですね、
だけどそれが何ちゅうか、なんか町の中でも みんないろんなこと言い出してこうややこしになっていたけどね。
なんかだから消極的になんかこう合わせていくとか、あのそのまま置いとくんじゃなくって、例えばその文博がのレンガ像ができた時は、うん、みんなびっくりしたと思うんですよね、うんうんうん、それけどあかっこいいなと多分思ったと思うんですね。
そうそうそうそう、三条通りなんかね、うん、あんな昔で言うたらなんかむちゃくちゃやもんね、
う
ん、
あ
ん
なそう街の中にあんなんだったらそれはすごいびっくりしたやろけども、うん、やっぱりかっこいい。
で僕はもっとね単純に言えば、うん、あの金かけたらええもんできるよね。
ああ確かに、
だから貧乏人が建ててるからもうモルタルでねボテボテのもんできてるから
確かに、
だからもっとだからそれこそもうあの建築条例を、うん、坪単価高かったら許すぐらいにしたらねだから家も建たへんし ね、
うん、なるほどね、
いい石が建たへんと思う、ね、まあ、そういうふうになんか、うん、もうちょっと積極的になんかもう泣かへんやったらいて泣かすのぐらいな、うん、なんかことでいいんちゃうかな、
ね、なるほどね、うん、なんかあのだから衝撃的に守るだけじゃなくて京都がものすごく元気で、うん、木村さんの描いた春絵のような、なんか明るい色も、うん、あね、うん、やっぱりそのところどころにあってっていう、うん、そういう生き生きとした、街であってほしいなっていうことをすごい感じました。
チェックだけやったらね、あのなんかその僕の絵なんかでも描かしてくれへんからね、あのこの色やったらこういうスキルとかね、いろんなことになるからね。
ということでもうお話が尽きないんですけども、そろそろ時間がなくなってきました、というところで今日は、残念ですけどお別れしたいと思います、京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。ありがとうございました。